イエス様は今私たちの先を歩いてくださっています。先に進まれるイエス、その後に従って私たちは歩いています。本日のマタイによる福音書の中でイエス様は一言も従ってきている弟子たちに向かって一言も語られておられます。先週私たちメッセージを聞きました。イエス様が船の中で寝ておられるイエス様が私を見なさい、どういう時にあっても、特に困難歩み出した新しい歩みの中でも、そういう時私たちはいろいろな方向を見てしまうけれども、私を見なさいというふうにイエス様は私たちに語られておられました。しかし今日イエス様は一言も弟子たちに向かって語られていない。しかし私たちは今日そのイエス様のお姿、特にその背中を私たちは見ます。その背中、お姿から、なされていることから私たちは今日メッセージを受け止めたいというふうに思うのです。本日の新約聖書マタイによる福音書の箇所から私たちはイエス様に対する3つの見解、イエス様ってこういう方なんじゃないだろうか、いや 神の子ってこういう方なの、そういう3つの見解が今日のマタイによる福音書の箇所の中に書かれているのです。よく分かりやすいのは2つあります。この話の中にもう出てきています。この2つの中にイエス様ってこういう方だという2つの見解を 見ることができます。1つは悪霊、その悪霊がどういうふうにイエス様を理解しているか、どういうイエス様ってこういう方だというふうに見ているか。もう1つは今日出てきてます、ガダラ人、その町の人々が思うイエス様っていうのはこういう方だ、そういうイエス様、そういう理解ですね、それを見ることができます。そして最後の一つ、三つ目、これは分かりづらいですけれども、この物語には直接一言もと語られてもいませんし、登場もしてもいないですけれども、この物語の背景に隠れている弟子たち、この弟子たちが考えていた、弟子たちが持っていたイエス様の理解、この3つの理解がこの物語の中に書かれているのであります。私たちがイエス様に対して持つべき理解、イエス様ってこういう方だ、その見方というのはこの書かれて描かれていないこの3番目の理解、これが今日一番大切なこととなります。今日3つの理解、イエス様に対する考え方があるというふうに申し上げましたけれども、それを、一つ一つ確認していく前にですね、今日の話、マタイによる福音書の話の流れをもう一度確かめたいと思います。28節、それから向こう岸ガダラ人の地に疲れると、というふうにまず書かれてあります。向こう岸というふうに言われているここは、ガリラヤ湖という大きな湖があります。その湖を南から来たんですね。で、向こう岸、その南東に、南から来て来たんですけど、南東にの方角に広がる当時、デカポリスというふうに呼ばれていた地方のことであります。そのデカポリス、そこはユダヤ人の住んでいる地ではなくて、異邦人が住む、いわゆる外国と海にもう見られていた土地でありました。湖の向こうはもう外国だった。でそして今日も書かれていますように、ガダラ人という異邦人、外国人が住んでいたということが書かれている。イエス様は弟子たちと共に船に乗って、ガリラヤ湖を進んでいったけれども、船に乗ってその異邦人の、土地、国へと行かれたのであります。で今日のところには先ほども言いましたように弟子たちというのは一切登場しておりませんけれども、船に乗っているんですね。弟子たちは船に乗っています。そして 船降りた後も船に残ったということはないでありましょう。イエス様の後をついていっているのであります。ですから書かれていないけれども、イエス様のすぐ後ろには弟子たちがいるので、で弟子たちと共に、まあ、船乗ってました。陸に到着して道を歩み出そうとしていた。ガダラ人の地をこう歩み行こうとした時のにイエス様の前に突然現れたものがあった。道を塞いだというふうにあります。そういう道を塞いだ人たちがいたというふうに書かれています。それが誰だったか。それが今日書かれた悪霊に仕えた者たちであります。で、その悪霊に仕えた者というのはどこから来たのか。墓場から出てきた。墓場から出てきてイエス様のところに来ました。墓場から出てきたというふうに書かれてあるようにですね、その彼らはですね、墓場を住処としていたのであります。人ですよ、悪霊じゃないです。悪霊が住んでたので、悪霊に取り憑かれた人が墓場に住んでいた。それはなぜかということを聖書は書いています。彼らは手に負えない乱暴者で、誰もその辺の道を通ることができないほどであったから、まあ、だから墓場に住んでいた。つまりこの地方に住むガダラ人は、まあ、その彼らに対して恐怖を抱いていた。恐怖を抱いてたから関わりたくなかった。だから同じ町に住みたくない、どっか行ってほしいという願いがあったんだろうと思います。で、乱暴者でした。それをまあガダラ人がその人たちに直接言ったか言わないか分かりませんけれども、そういう思いがあった。いや、一緒にいたくない、怖い。ですからそう思われていた彼らはですね、墓場に住んでいたのです。墓場ということを考えてみても、私たちの日常から考えても、そう、私たちの墓場理解を持ってみても、墓場というのは普通の日常世界から切り離されたところです。あそこには死がある、この世とはちょっと違うんじゃないかと思わせるような雰囲気を持って、日常から切り離された、誰もあまりめったに来ないところ、つまり人々との日常的な関わり、交わりが全く失われているところ、それが墓場だったのであります。そういう場所に悪霊に憑かれた人は、まあ、いわゆるもう追いやられていた。自分から望んでそこに行ったのではないであります。追いやられていたのであります。ここでもう少し立ち止まってみて、悪霊の力とは一体どういうことなのかということを少し思い巡らしたいと思います。悪霊ってなんかの悪い、なんか人を殺すれとかそういうことじゃないんですね。悪霊に取り憑かれたもの、どういうふうになっているかというと、聖書は乱暴者になったっていうふうに書いています。なんかこう悪霊取り憑かれると急にわーっと怒り出したり、他の人にガーッと怒るような、そういうものになったのか、そういうふうなことを私たちこう聖書から聞きますとですね、私たちは、ああ昔は精神的な病、心の病の人が突然こう暴れ出したりするのを見て、あれいうのは悪霊に取り憑かれているんだ、そういうふうに理解してたんだろうなというふうに思うことがあります。そういうふうに聖書を見る人もいます。あ、そして、あ、今はそういう人に対しては薬であったり認知療法であったり治療したりするし、あ、だから悪霊なんて今聞いたことないし、今はないでしょうと、そういうふうに思う人もいるのである。しかしこの悪霊の力というのは、病を引き起こす力ということではないのであります。そういう精神的に病にさせるって、そういうのが悪霊の力じゃないんです。むしろ悪霊の力というのは私たちの日常にもありふれて、まあ、よくあるんです。悪霊によって引き起こされること、家庭内暴力、虐待、逆に子が親に対して反抗すること、それらの目に見えている暴力的な形になることもあります。しかしそれだけでなくて、人は苦しみに遭うと自分の殻や自分の部屋、家の中だけに閉じこもってしまうこと、これもある意味悪霊の力によると言っても良いでありましょう。これはですね、悪霊というのは分かりやすく暴力的になるということではなくて、周りの人がもうどうしようもできなくなって対応できずにいて、その人がもう人と関わりないところに閉じこもっている、閉じこもって行く、そういうところに実は悪霊の力がある。悪霊は人との関わりを持たせないようにどんどんこう導こうとしていくので、 そういうところに、まあ、ポイントがあるのであります。悪霊の影響下にある人は周りからもそう思われるけれど、自ら人との関わりを断ちたいというふうに願う人が多いのであります。いや、それは本当に心の底からそういうふうに関わりたくないという願っているというよりも、人との関わりにおいて、まあ、突発的に、まあ、好戦的な態度になってしまったりですね、突然こう起こ、逆にですね、極度に内向的になったりするということで、交わりを持っている相手とですね、コミュニケーションうまくいかなくなる。そして、まあ、圧力が生じたりする。で、関係に亀裂が生じたりする。それによってですね、傷つく。で、傷ついちゃうから傷つきたくない。もう傷つきたくないという理由から、もっと暗い。もう誰もいない。墓場のようなところ。もうここであれば、人と関わらなければもう傷つかない。そういうところに行きたいというふうになってしまう。こういうの私たち、大なり小なり、私のことを思うことあるのではないでしょうか。誰かとの関係の中にあると、もうかかる。暗いところに人がいない。私たちも、その世に導かれて、そういう力を目の当たりにしていることはあるのではないでしょうか。だから今日の悪霊に取り憑かれた人、特別な、この時に出てきた特別な人ってわけではないので、私たちの日常と関係する。今日の話に登場するこの隠れに疲れた人というのは、おそらく墓場にいることを望んでいなかったと思います。墓場に住みたいなと思ってなかった。しかしそこにもういざるを得なかった。それはガダラの人からもう誤解されてるし、疎まれている、恐れられている、そういうところに耐えられなくなってしまって、もう人との交わりがないところに行くしかなかった。もしかしたらガダラの人がもう直接その人たちに向かってどっか行ってくれって言ったかもしれませんし、それか自分からも離れていこうというふうになったか、どちらかでありましょう。でここでですね、悪霊が望んでいることというのは、人が孤独なる、人が孤独の状態、誰とも関わらないようにする、それが悪霊の望むこと、まあ、サタンもそうです。死人と同然に扱われること、人が死人と同時に扱われること、それが悪霊にとって嬉しいこと。悪霊にとっては人がそういう風になっているのがもう喜びで仕方ない。閉じこもってて、もうかかりたくないというふうに思っているところは、よしよしというふうにそういうふうに思う。そういうことがあるので。サタンは神様から話すということが特徴と言われますけど、悪霊は人との交わりから話そうとする。孤独にさせようとする。それが、まあ、特徴であります。まあ、あまり悪霊のことばっかり言ってるとあれですけれども、今日の箇所の話に戻りますけれども、その悪霊に疲れた2人の人がイエス様のところに出てきた、あります。それはなぜか、それ悪霊に疲れた人がイエス様に助けを求めるためだったかといえば、そうでなかったのであります。それは何だったかというと、この悪霊自身がですね、イエス様に文句を言うために出てきたんだ。また道を塞ぐためにっていうのでそういう、あと文句、何を言ったのかというと、今日のところに神の子よ、あなたは私どもと何の関わりがあるのです、まだその時ではないのにここに来て私どもを苦しめるのですか、というふうにことを言いました。一つ面白いことに、悪霊もイエス様のことを神の子というふうに見ているんですね。そして自分を苦しめる存在であるということまでも認めています。しかもまあその時でもないのに苦しめるのかということはですね、その時でもないのにっていうふうに言ってるということは、まあ自分がいつか神の子によって打ち負かされるということも悪霊は知っていたのであります。ここで言うその時っていうのはいつかというと、それは終わりの時、終末ですね。イエス様が完全にまあ支配される、王様としてもう一度ここに来られて支配される、そういう時悪霊、自分自身が滅ぼされるということを知っていたのであります。つまりこういうことです。悪霊はまだそういうクライマックスの時じゃないのに、神の子さん、なぜ今登場してきてるんですか、まだあなたの出番ではないというふうに思ったのです。もうちょっと自由にさせてくれ。で、実はここに悪霊のイエス様理解が表されているのであります。 で悪霊というのはイエス様のことを神の子として正確に理解しています。神様の子、これ正しい理解です。そして悪霊、正しい理解ですが、悪霊がですね誤っていた部分というのは何かというと、それは終わりの時まで、悪に対して、悪いものに対してイエス様は何もしない方だ、終わりの時になるまではそういうこと何もされない方だというふうに悪霊は理解していたということで、でこの考え方というのは実はこれ何も悪霊だけが持っているわけじゃないんですね。悪霊だけ持っている特殊な理解じゃなくて、私たちも実はそういうふうに思っていることがあるのであります。イエス様のことをちゃんと神様の子としてわきまえている。でさらに父なる神様も、巫女も聖霊なる神様も神であるというふうにちゃんと分かっている。しかし神様は終わりの時までは何もされないのではないか、この世の中で悪い力が猛威を振るっているのに、また理不尽な災害や争いが起きているのに、また自分や愛する人が病になっているのに何もされない、今私苦しい状況にあるのに何もされないんじゃない、神様は終わりの時まで罪悪の力を放っておかれるのだ、そういう神様に対しての理解というのはこの悪霊の理解と一緒のところがある。終わりの日まで神様はこの世に関与されない、働かれないというふうに思っているのが正しいのかどうか、正しくありません。そうではないということを今日イエス様はお示しになられたのであります。イエス様は悪霊を滅ぼされました。その時に滅ぼされた、どのようにされたのかというと、悪霊がもし私どもを追い出されるのなら、あの豚の群れの中に使わせてくださいというふうに、そういうふうに願いを聞き入れました。それの願いをイエス様は聞き入れて、その悪霊を豚の中に移した、人から出して豚の中に移して、そのまま、湖に流れ込ませて悪霊を滅ぼしたんだというふうに今日聖書書いてます。ここで面白いんですね。悪霊はあの豚の群れの中に使わせてくださいという願いを言った時にはですね、悪霊自体はですね、自分が滅ぼされるなどというふうに思っていなかったと思うのであります。悪霊は豚の中に住まいを移してなんとか生き延びようと考えていたのであります。チャンスがあったら豚に移ったけど、また人に移ろうというふうに考えていたと思います。またですね、大胆にもこういうことも思ってたかもしれません。豚の中に移してくれというふうに悪霊が頼んで、その頼みに神の子が服従した、そういう頼み、私という悪霊に従った、そういう事実を狡猾にですね作り出そうとしたのかもしれません。じゃあ逆にイエス様がこの命令というか、豚の中に移してくれというこういうふうな願いに従わなければ、じゃあもう出る必要ないし、この人が出ることはないし、逆に実際に移したら私に従ったことになる、両得です。どっちにしたって自分には都合がいい、そういうふうに考えていたかもしれない。イエス様はどうされたのか、ご自身が悪霊に従う必要なんて全くないですけれど、そういう方であるのに悪霊に使われるということをお選びになりました。わざと罠にかかりに行ったようなもんですね。これは一見神の子が悪霊に従ったかのように見えます。だから悪霊はですね、イエス様が今日行けっていうふうに言った時に喜んだはずであります。喜んで豚の中に入って、ああ神の子が自分に従った、やった、俺たちの勝利だ、言うこと聞かせられたというふうに思ったでありましょう。しかしこの行けという言葉はですね、豚に移る以上のことをこう意味しているのであります。ある説教者がですね、ここの箇所で面白いことを言っています。この 32節に出てくる豚の群れという言葉ですけれども、群れとしてこれ単数で書かれているんですね。一つの群れとして書かれて、最初書かれていたのに、水の中で死んだという動詞はこれ複数の時に使う形になっていると、その人は指摘していました。つまりこれどういうことかというと、死んだのは豚の群れという単数だけじゃなくて、悪霊を含めた複数、悪霊を含めて死んだんだということがここに示されている、実は隠されて示されているということです。悪霊はイエス様に勝利した、従わせたというふうに思った矢先に滅ぼされたのであります。 イエス様に唾をかけることに成功したと思ったら逆に滅ぼされた。でこれはですね、実は十字架の出来事と重なるところがあります。古代の神学者たちは十字架の出来事、イエス様が死なれたというあの出来事ですね、悪魔がネズミ捕りに引っかかったというふうに考えていたことがありました。悪魔が十字架の出来事を見たとき、神の子が死んだということで自分たちの勝利だと思った、まあ、つまりチーズが置いてあったとしたらチーズも取ったというふうに思った。しかし実はその時から彼らの負けは決定していて、死んだと思った瞬間に捕らえられた。イエス様が復活された時に彼らの完全な敗北が明らかになった。この悪霊も自分がイエス様を従わせたと思った矢先に滅ぼされたのであります。それと同じでありました。悪霊はおそらく終わりの時がまだ来ていないから自分は滅ぼされることはないと確信を持っていたのではないかと思います。しかしイエス様はそういう理解、終わりの時まで何もしないとそういう理解を打ち破られた。それが今日のところに書かれているんです。終わりの時、終末というのは私たちのこの歴史の最後にポンと現れるということではなくて、もうこのイエス様がこの世に来た時からすでに始まっているということがわかるんです。だからもう悪霊が滅ぼされたし、でその時も滅ぼされたし、今も滅ぼされますし、悪霊の支配から私たちが解き放たれるということは今も起きるのであります。それを信じていないのならば、私たちはつまり悪霊が考えていたようにしか、まあ、神様のこと、イエス様のことをそういうふうにしか見ていないということになります。結局終わりにしかしないでしょう。まずこういう悪霊の見方、イエス様の見方をやめるということこそ私たちはまず始めるべきでありましょう。今も主は語れる、常に語れるということを、まあ、覚えなければならない。そしてもう一つの今日出てきたイエス様の理解というのは、この町の人々、ガダラ人ですね、異邦人であったガダラ人のイエス様理解が、示されています。でこの地方に住むガダラ人は、まあ、二人の人から悪霊が追い出されたという事実を聞きました。またもう一つはたくさんの豚が湖に飛び込んで死んだということを知った後にイエス様にたくさん近寄ってきたというふうに書かれています。イエス様に近寄ってきて何を言ったかというと、この地方から去ってください、そう言ったのでありました。そういった理由はなぜ言ったのかというと、ガダラ人がイエス様のことを、まあ、家畜をもう全滅させるようなそういう被害を起こす人と思ったから、まあ、つまり自分の財産を失わせるような悪い人だというふうに思ったからだというふうに説明する人もいます。確かにそのようにも、まあ、取れるでしょう。豚、家畜、財産をこう殺し、なくしてしまうような人だから。でも彼らはまた悪霊が二人の人から取り除かれてよかったということや、また悪霊が豚と一緒に滅ぼされたということよりもですね、まあ、自分のことばかり考えていただっていうふうに説明もします。それも正しいと思います。自分の財産しか目がいってなかった。しかし私はですね、このガダラの人々はイエス様と共にいるというのが怖いと思ったから出てってくださいというふうに言ったのではないかと思います。つまりなぜかというとイエス様は悪霊に行けと言って悪霊をも従わせることができる恐ろしい人だというふうに思ってたのであります。この後に出てきます9章にもそういうふうな考えをしていたパリサイ人が出てきます。そのパリサイ人はイエス様のことを悪霊の親玉というふうに考えていました。悪霊の親玉だから下っ端の悪霊を従わせることができるんだというふうに考えていました。でガダラの人もそういうふうに考えてたんではないかと思います。彼らは異邦人、誠の神様を知らない、ですから悪霊を追い出すことができるのは悪霊、より強力な悪霊に疲れたものだ、だからイエス様は悪霊だというふうに思うのは仕方ないというふうにも言えます。こういうガダラの人の考えの前提には何があるかというと、悪霊を打ち負かす力などはそもそもこの世界には存在しないという考えがあります。悪霊より強い存在はない、見えない何か怖い力、 強い存在はない、悪霊より強いものは その悪霊よりも強い、より強力な悪霊しかいないというふうに考えている、まあ、つまり悪霊が最強であるというふうにもう認めているということ。あらゆる理不尽な病、見えない力、暴力的になってしまうこと、引きこもってしまうこと、それらはもうどうしようもない強力なことだ、そこから救い出してくれるものなどない、そういうふうにガザラの人は考えていた。そういう見えない力、病、突然災害、自分が心が何かうわっとそういうところからそういうの変えてくれる人もいない、それが一番強い、そういうふうに考えていたということです。私たちも少なからずこう思ってしまう時がある。神様がおられると分かっているのに、イエス様を信じている私たちが理不尽な不条理な病に苦しめられる時であったりですね、また愛する人がそのような病になってしまった時、愛する人が暴力的になってしまった時、愛する人が引きこもってしまった時、また自分がそういうふうになってしまった時、もうどうしようもない、あ、それはあの人自身の問題、あの人が変わらなければ何も変わらない、それか自分が変わらなければダメだ、もうでも変えられない、他の誰にもどうすることができないというふうに思った時、これ私たちはこのガザラ人と同じ考えになっていると言えます。そういうどうにもならないことがある、認めてしまう、理不尽な病、悪霊の力、そういうのを制御できない、しかし今日のところそれを滅ぼしてください、変えてくださる神様がおられる、それが示される、行けと言ってくださって滅ぼしてくださる、そういうイエス様がおられる、その見方を私たちは忘れてはならない。そして申し上げておりましたように、私たちが見るべきはどこか、それは3つ目のイエス様理解だというふうに最初に申し上げました。それはこの物語には表立って登場していない弟子たちの見方、弟子たちはついていっていました、そして何も語っていませんけれども、後ろから見ていました、イエス様のこと、そして目の前で自分たちの行く道を塞いでいた、突然道を塞いだ悪霊に取り憑かれた人、道を塞いでいた、そういう人が癒されたことを目撃したのであります。そしてこのもう道行くことできないんじゃないかというような道が開いたんだということを目撃しています。ですから弟子たちはですね、最初はこのイエス様という方、この最後の時、そういう時しか働かれないのかなと思ってたかもわからないですけれども、もう今イエス様が生きて働かれておられるということを見ましたから、ね、今までも見てきたんですけれども、あ、終わりの時まで何もしない方だなんてことは思っていなかったでありましょう。で、今目の前で自分たちの前で悪霊に取り憑かれて苦しんでいる人が癒される、自分の道が開かれる、それを経験した、悪霊を滅ぼしているところも見た、行けというふうに言われた、あ、イエス様はこういう理不尽などうしようもない力、そういうところに勝たれる方だ、あ、勝利者なんだということを信じることができたのであります。私たちはこの弟子たちのイエス様理解、イエス様の味方に立つことができるはずなのであります。なぜならば私たちはこの時の弟子たち以上にですね、イエス様の強さというのはもう知っているからであります。私たちの歩む道を完全に塞いでいたもの、それに勝利されたということを私たちは知っているはずです。私たちの道の前に絶対にある壁、塞いでいたもの、死という壁に穴を開けられた、死という脅威に勝利された、その先を歩めるようにしてくださったということを、私たちはあの十字架と復活の出来事で知らされているのです。死で私たちのもうそれが行き詰まり、その先がない、そういう終わりということではなくなった。私たちこの地上で確かに死にます、肉体が死にます。しかしイエス様を信じている者は死ぬけれども、その死の壁をくぐり抜けて 終わりの日に復活して神様の御前に出る。死が人生の終わりではなくなった、最後ではなくなった。そういう死からですね、私たちはそこで終わりと思っていましたから、その死から逃げたいと思っていました。隠れたい、なんとか離れたい、それから生き延びたい、長生きしたい、そういうふうに死が怖くて逃げて逃げて逃げる人生でありましたけれども、もうその死が怖くない、死の先がある。ですからその死に対して逃げることも抗うことももうしなくなる、しなくてよくなる。死は怖いです。愛する人いなくなるの悲しいです。しかしそこに怯え続ける必要はなくなった。復活があります。イエス様が私たち前におられる、共におられ前を歩かれている、私たちの歩みの前方にある、私たちの今の歩み、自分の人生の先にもこれから理不尽な力あると思います。悪霊に取り憑かれたことがあるかもしれない。しかしその先に死、それも必ずあります。しかしそれに対してイエス様がもう先を歩まれて前もって戦ってくださった、戦ってくださっていたということが聖書に書かれているのです。しかもことごとく勝利してくださっている。ですからイエス様を信じる信仰者はこの世において希望を失うことがないのです。不条理な力、理不尽な災害、理不尽な病、それ自分や、まあ、愛する人がそういうところにあってしまっても、私たちはその不条理な力に屈服することはない。逃げ続けて隠れることもない。なぜならばそれらに勝っておられるイエス様が私たちと共におられるからです。今日イエス様はその勝利者として力強い背中を私たちに示してくださっています。私たちの道を防ごうとするあらゆる力に対してイエス様は勝たれている。そのイエス様が私たちと共におられる。だから私たちは恐れることはない。私たちは主を見つめ今日も歩み出したいと思います。お祈りをいたします。聞きよ、私たちがあなたに対して誤った理解を持つことがあります。理解だけでなくそのように思い込んでしまって、あなたが何もされない方だ、自分を見ていない、なんで自分がこんな苦しい目に遭っているんだろうか、そこから救われない、逃げ出したい、そのような思いに駆られて、もやあなたをあなたとして見れなくなっているような私たちがおりましたけれども、今日巫女がその背中を見せて、その働き、生きておられるその姿を私たちにこの御言葉を通して示してくださいました。それらのあらゆる力、行けと言って滅ぼしてください。十字架によって私たちの前に立ち塞がっていた死の力も全てあなたが打ち破ってくださった、そのことを示されました。その死を信じて死と一つとなっている私たちは同じように不条理な力にも死の力にも屈服し負けるようなことはありません。我慢するというわけではありません。滅び去ってもよみがえる、ボロボロになっていてももう立つことができないと思われるようなその時でも、主は私たちを立ち上がらせてください。そのような堅固な岩として、土台として、また砦として私たちに共にいてくださる、それを今日御子を通して示してくださいましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがその中にあるとき、また私を見つめようと言った主を見ることができますように、私たちを導きください。あなたを賛美させてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。